皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は第
40回でーす。
イエーイ。
はい。
はい、40回、うん。いいね。
確かに。なんか50回ぐらいやったら1年間やったみたいな感じじゃないですか。
確かにね。50はいいね。
50回までまた頑張りましょう。
頑張りましょう。じゃあアップデートから。
はい。
私たちが、私大学生ですけど、ユニバーシスチューデントなんだけど、大学の交換留学で、エクスチェンジスチューデントとして、交換留学生として、留学に行っていたので、報告書、なんかレポートみたいなのを書かなければいけなくて、have to write だったのね。で、書いたんだけど、私、すっごい時間かかって、一日それにほぼ使ったの。もうオールデイをそれに使ったのね。で、本当になんか思い浮かばなくって、カムアウィズしなくって、で、何か、まあ、執筆っていうと、結構ライターとか、物語とか、ストーリーとかを書く人とかを普通執筆するっていうんだけど、ちょっとふざけてたけど、こう執筆活動、執筆活動っていうと、さっき今言ったみたいにライターとか、こうプロフェッショナルな人が本当は書く感じのイメージなんだけど、まあでも、私も大学生ですが、なんか執筆活動をしまして、で、辛いなって、本当に執筆活動って辛いなって、本当に辛かった。ハードな時間でした。
なんか私もすごい辛かったなぁとは思ったんですけど、でもこう、留学についてすごい振り返る機会になって、それは良かったなって思いました。なんか、いつも留学で一番学んだことってなんだろうってこう考えてたんですけど、あんまりいい答えがこうしっくりする、しっくりくる、こうなんかピタッと、
しっくりくるっていうのは、なんだろうね。なんかフィッ、あ、これだっていう感じ。
そうそう。
しっくり来ないっていうと、なんかちょっと違うみたいな。そうそう、少しエビ取る、なんかちょっと違う気がする。ライトシンクスじゃないっていう感じ。でもしっくりくるっていうのは、なんかメイクセンスだなって。こうめちゃくちゃ、いいって。
そうそうそう。フィットするっていうと、こう、ピタってくる。しっくりくる答えが今まで見つからなかったんですけど。
なんか本当にいいアンサーが。
で、
どうなったの？
書いてて、いろいろ考えてたら、なんか結構見つかったなとは思ったんですけど。
なんだの？
学んだことはこう、人のためになれるように頑張ろうっていうふうに思う。なんかこう、今まで、留学って結構お金かかるし、こう、すごいいい環境で勉強させてもらって、で、そしたら、その留学いた間に、こういろんなことも経験して、日本ってあんまりホームレスの人とかってすごいいっぱいいるわけ。まあ、いるといえばいるんですけど、あんまり私の周りにはいなかったんですけど、ロンドンとかは結構ホームレスの人も結構いたりとか、あとアフリカとかは日本よりすごい遠いから、あんまりアフリカのことについて考えたり、アフリカ出身の人と話したりする機会が今までなかったけど、そういう人とこう直接話したり、そういう地域について学んだりしたことによって、今度は今まで自分はすごいいい環境でお金もかけて勉強させてもらってきたから、今度は自分が誰かの役に立てるようにこうヘルプできるような人にならないといけないっていうのを学んだなっていうのが私のこうしっくりきた答えかなって思うんですけど、
本当に私も似たようなことを書いた。だから今まで自分がすごく恵まれてた、恵まれてるっていうのは、まあすごく グッドなエンバイアメントでこう育ってきた、グローアップしてきたとか、すべてのなんか everything is enough だったっていうか、まあ、そういうことを恵まれてるとかっていうんだけど、だから私も将来はそういう、なんかそういう、まあ、恵まれない人、あんまり恵まれていない人でもをサポートしたいなとか、まあまあね、イギリスってそういう、開発学とかさ、デベロップメントスタディとかだっけ、を私たちもちょっとやったりとかもしたので、まあそういうことをね、学びましたと。じゃあ、はい。で、これが今日の2人のアップデートで、今日はですね、まずはじめに、歌をまた少し紹介したいんですけど、ずっと前なんですけど、ツイッターで、パプリカっていう米津玄師っていうアーティストの曲の歌、ソングのパロディーバージョンをツイートしたんですね。で、それのテーマが、またずっと前のトピックなんですけど、宿題が終わらないっていう。
そう、夏休みの宿題が終わらないっていう。
そのサマーホームワークが終わらない人のパロディーソングだったので、すごく面白いので、あと結構スラングとかも入ってるので、歌詞のリレックスの紹介と少しエクスプレイン、解説をしたいと思います。じゃあまた久しぶりですが、歌います。せーの。課題、サボり、はしゃいだ日々。頭の隅で焦り出す。遊び、回り、気がつきゃ積み。徹夜が待ってる。母が来る、ペンを持つ。本気でやるふり、見つけたのは一覧上、初めて見る課題、終わるか無理だ今さら、やめたそうだ YouTube 見よ、眠いや寝落ちしたったなら、心行くまですやすや眠れ、イエーイ、はい、はい、というパロディーソングなんですけど、じゃあ、説明します。課題をサボる。まあ、サボるっていうのは、なんだろうね、やらないってこと。being lazy で、
そう、宿題をやら、宿題とか、授業とか、こうやらないといけないこと、things we have to do を、やらないことをサボるっていう、
サボるって言います。で、この人は課題アサイメントをサボっていて、はしゃぐっていうのはまあ遊ぶとか、こう be happy で
エクサイティッド
スタンみたいな、そうそう、はしゃいだ日々っていうのはまあ days っていうか、まあはしゃいでいましたと、楽しんでいました。でも多分終わりの方に、夏休みのサマーホリデーの終わりの方に、エンディングの方になって、頭の隅で焦り出す。頭の隅っていうのは、まあ、隅っていうのはなんかコーナーっていうか、端っこ、
エッジ
みたいな、頭のどこかのちっちゃい部分で焦り出す。been hurry とかアップセットし始めました。で、遊び回り、もう遊んでいっぱいプレイして、遊んで、どっかでかいハンガーアウトして、気がつきゃ、気がついたら、ノーティスしたら、罪。罪っていうのは、
罪っていうのは、こう終わったってこと。罪っていうのは、この使い方だとスラングなんですけど、もともとは、将棋っていうこのゲームがあるじゃん。トラディショナルなゲーム、で、こう、負けそうになってる時、将棋で負けそうになってる時に、積んだって言うんですよ。積んでるこれはって言うんですけど、で、それから、普通の生活でも、こう、スラングとして、宿題とか、やらないといけないことが終わってなかったり、やばい状況になった時、困ってる時に、 積んだわっていう、
うん、あと終わったも結構言うよね、うん、私積みは行ったことないんだけど、うん、使ったことないんだけど終わったは高校生くらいの時に多分流行って、うん、いつだに流行ったか忘れたけど、あもうダメだって、あもうこれはもう負けるとかルーズするとかやばい時に、うん、あ終わったっていう、そうそう、
しかもカタカナで終わった、
終わったってこと。そうそう、フィニッシュだ。もう the end だって時に終わったって言います。まあ、で、それで、解説に戻ると、エクスプレインに戻ると、徹夜が待っている。徹夜っていうのは、stay up all night のこと。まあ、終わってないから、徹夜しなきゃみたいな、もう stay up しなきゃって思って。で、多分、で、次ね。で、多分男、まあ男の子か女の子かわかんないけど、このスチューデントは部屋にいます。in his, in she or her, his or his, own room にいます。で、母が来る。mother が来ます。ペンを持つ。あの、ペンを have a pen です。で、本気でやる。本気で宿題を、シリアスに宿題をやる。本気でやる。フーリーなので、あの、フリーっていうのは to pretend、プリテンドすることなので、本気でやってないみたいな。
うん、なんか携帯とかで遊んでたけどお母さんが来てる気がするからやらなきゃと思って急にこうペンを持っ て,
やっているふりっていうね、そうそう、勉強しろよっていう。で、見つけたのは、まあ、見つけたのはあのディスカバーというか、まあ、見つけたのは一覧表、一覧表っていうのはリストのことです、うん、で、それを一覧リストを見たら、あ、初めて見る課題なので、あの、アサイメントで知らなかったみたいな。あ、え、こんなアサイメントもあったの、うん、みたいな。初めてなんだけど、みたいな。For the first time で見たんだけど、っていう感じ。で、まあ、終わるか。終わるかな ?Can I finish? みたいな、うん。で、無理だ。あ、ダメだ。ってことね。で、まあ、もうやめようって思って、やめたそうだ、YouTube 見よう、なので、もうこの人はギブアップして、うん、YouTube を 見始めました、うん、で、眠いなーってなって、眠いなってで、寝落ちしちゃったなら、寝落ちっていうのは Fall asleep before I knew it っていう感じで、はい、まあ、寝ちゃったと、
うん、
で、もう、ね、もし寝落ちしちゃったなら、もう If you fall asleep、 あの、心ゆくまで、もう満足するまで、Satisfied するまで、すやすや眠れ。sleep peacefully。もう寝ちゃえよ、みたいな。もういいよ、ギブアップして。諦めと。ギブアップして寝ちゃいな、みたいな。もうスリープしなっていう、もう本当にダメな人の歌です。はい。結構面白いので、あの、ぜひ聴いてみてください。
うん、なんかこの曲を、替え歌を作った人は、うん、アトリマコトさんっていう人みたいなんですけど、YouTube に載ってて、けどこの人はなんか他の曲もいくつか、替え歌って言うんですけど、そうそう、パロディソングを作ってるので、まあ他のも見てみてください。
私聞いたことなかった。聞いたことある？
なんか多分、なんかあの、米津玄師さんで同じ、こう本当の歌手の人で、レモンっていう曲があるんですけど、それの替え歌も多分やってるんで。
じゃあ聴いてみよう。ということで、あの、あ、もともとのオリジナルソングの米津玄師さんもめちゃくちゃいいし、すごくあの最近有名で、フェイマスで、あの、若いよね。
そうそうそう。
若いアーティストですごくいいので聴いてほしいし、このパロディーソングもめちゃくちゃいい、うん、面白いので、今日は取り上げました。
はい。
はい。で、今日のセカンドトピック、二つ目のトピックは、関東 vs 関西。と言っても、私もかゆこちゃんも関東っていうね、うん。
そうですよね。関東って言ったら、東京とか神奈川とか埼玉とか千葉らへんが関東だけど、うん、関西だったら大阪とか京都とか、
神戸とかね。
神戸とか、奈良とか、三重とか。
で、まあ、なんでかっていうと、リスナーの方が関西弁を勉強したんだって。 なので、関西弁をトピックにしてくださいって言われたんですけど、私たち関西弁が喋れないっていうね。で、しかも、関西弁って、結構関西の人ってちょっと関西弁に関してはこう、誇りを持ってるっていうか、プラウドを持ってるので、私たちが、フォルス関西弁を話すと、ちょっと怒られたりとかさ、クリティサイズされるじゃん。例えば、ネットでさっき調べたら、私たちのイメージ、関東から、東京から見たステレオタイプだけど、なんでやねんってめっちゃ言うっていう。大阪の人って言ったらなんでやねんみたいなイメージがあるんだけど、これはなんかあんまり言わなくて、本当はなんでやとか、なんでって言うんだって。でもそれ、なんでやねんとかって東京の人はわざと使ったりとかすると、インテンショナルに使うと、これはエセフォールス、エセっていうのはフォールスのことで、エセ関西弁だからダメだみたいな。で、怒られる。
そう、結構大阪とか関西の人は関東の人にこう真似されると、なんかイミテイトとかミミックされると結構怒る人が多いから、あんまりこう言うと怒られそうなんですけど。
なので、でもちょっと喋れるようになりたいみたいなのはあるけどね。あるじゃあ、そう、私たちが思う関西のイメージみたいな、ちょっとステレオタイプだと思うので全然違うとは思うんですけど、いや、少しさっき話したんですけど、例えば関西はフレンドリーっていう、大阪の人はフレンドリーっていうイメージがない？
あります、あります。こう東京だとあんまり知らない人同士では喋らないじゃないですか。こう別にスーパーマーケットで急に会った人に突然サザンリーすいませんみたいな、今日はこう天気いいですねとか急に話しかけたりはしないけど、関西の人はこう話しかけたりするんじゃないかなっていう、こう
すごくフレンドリーでみんな仲良しみたいなイメージがあって、あとなんだろうね、
面白い人が多いとかもある気がします。
だいたいお笑いの人って大阪とかその関西出身の人が多いよね。
吉本興業っていうお笑いの事務所、こうカンパニーみたいな、コメディアンのカンパニーみたいなのも大阪にあるので、面白い人が多いというイメージ。
他にも、だからその話にオチがないと怒られるっていう。オチっていうのは何だろうね。
なんかパンチラインっていう。
話にオチがないっていうと、まあ要はつまらないストーリーっていうか、なんかあんまインタレスティングじゃないっていうか、ね。
そう、最後に、こう、なんか、なんとなく会ったことを言うんじゃなくて、今日朝起きてご飯食べて電車乗って学校来たんだよねって言うんじゃなくて、例えばこう電車乗ったらこう芸能人に会ったんだよみたいな感じでこう話す目的というか、
確かにこう面白いパートがないとダメみたいな、面白いパートだったり、こう失敗しちゃったんだよみたいな、こんなフォールス、フォールスがあったんだよみたいな、失敗ってなんだっけ、フェイルしちゃったんだよ、あはははみたいな、笑い、
確かにか、
そのラフできるポイントがないとなんかダメみたいな、そういうラフできるポイントがあったりとかするのを話にオチがあるって言います、まあ、そういう話にオチがないとダメとか、そういうのがあります。で、関西弁についてはあんまり知らない、私たちがあんまりのファミリアなのでネットで調べました。ちょっと待って、今探してて、いくつかインターネットからピックアップしたいと思うんですけど、例えば遠慮の塊っていうのは、遠慮するっていうのはなんだろうね、モデレートって感じ。
そう、
遠慮するっていうのは、 何かを しないみたいな、
うん、
遠慮して言わなかったって、もし遠慮して何かを言わなかったって言ったら
相手のことを思って、うんうん、相手のことを気を使って、うん、テイクケアをして、
なんか hesitate to do something みたいな、
うん、
こうためらって、そうそうそう、例えばなんだろうね、私がすっごい変なストレンジな服を着てて、うん、だけどかゆこちゃんは遠慮して言わなかったとか、
うん、
遠慮して変ですよとは言わなかったみたいな、うん、まあそのそういうのを遠慮するっていうんだけど、遠慮の塊、塊っていうのはマシングスって感じで、はワンプレートとかでいっぱいご飯を食べ、みんなでご飯を食べてるときに、みんなでシェアをしてるときに、一個だけ残っちゃったりするじゃん。
うん、
例えばチキンみたいなの食べてて、あ、美味しいね、美味しいねってみんな食べてたんだけど、一個だけ最後残ったみたいな。ベストした。で、それを、遠慮の塊ってなって、確かにさ、最後の1個ってさ、ファイナルの1個だとさ、ラストだと、ちょっと、あ、いいよ。
そう、確かに。
いい、食べて食べて、かゆこちゃん。あ、いいですよ、みずほさん、みたいな。なるから、みんな遠慮するから、それを遠慮の塊ってなって。
関東では言わないですよね。
言わないね。あと、他にも、アイスコーヒ
ー
のことを、冷凍。
アイスだから冷たいを音読みにして冷凍、うんうん、
冷凍へえって感じだよね。あと駐車場パーキングのこと、うん、パーキングフォーあのカー、うん、車のパーキングのことをモータープール。
なるほど。
他にも あとかゆこちゃんさっき自分みたいなこと言ってたよね、うん、
相手のことを自分って言ったりする気がするんですけど、
う
ん
う
ん、
普通自分って言うとマイセルフのことだけど、うん、確かにな
んか自分そう思ってるんやろみたいな、
あ、自分そう言ってる思ってるんやろって言ったらあなたはそう思ってるんでしょってことか、うん、自分イコールあなたみたいな、うん、そうこんな感じの、 あの関西弁があります、
うんあと、ちょっと前に、こう、富岡高校ダンス部っていう人たちがすごい流行ったんですけど、富岡高校っていう、こう、ハイスクールがあって、そこにダンスクラブがあるんですけど、うん、そこのダンス部がすっごい有名な、こう、すごい強い高校で、ダンスのこう、コンペティションとかで、結構優勝してる、うん、こうファーストプライズをいつも取ってる高校なんですけど、
うん、
そこの人たちが大阪のおばちゃんをこうイメージした曲をダンスしてて、
バブルのやつだよね前は。
そうそう、なんかその人たちはバブルの曲でブレイクしたんですよ。バブルの曲で有名になって、
うん、あのバブルっていうのは日本がそのエコノミーがすごく良かった時代、バブル期とかバブルピリオドって言うんだけど、うん、そのバブル期のなんかこうバブルの人って今度もいつか話したいけど特徴的なね、
そう、
すごく
派手な、こうすごいカラフルで、髪の毛もなんか
髪の毛すごいよね、
すごい、
ヘアセットとかもすごくて、でそういうのを真似してミミックして、うん、すごい特徴、ディスティンクティブな、独特な服、コスチュームを着てたから、そのバブルの時代の人は、そういうのを服を、コスチュームを着てダンスをして、それで、なんか有名になったんだよね。
で、その富岡高校ダンス部が、うん、そのバブルの曲の前に、うん、大阪のおばちゃんの服を着たダンスをしてて、で、それも結構有名で、YouTube にあるんですけど、
うん、
こう大阪のおばちゃんって言ったら、大阪にいるおばさん、こう、まあ、50代とか、
50s
とか、60s ぐらいのおばさんは結構、ヒョウ柄、トラ柄とか、こう、アニマルの服、
アニマルのデザイン。
デザインの服を着てる人が多くて、で、その服を着てダンスしてるっていうのは、それもなんか、 結構再生回数が、
うん、
ビューナンバーというか、うん、が結構多くて、
なんかあの、大阪の確かにおばさんっていうと、すごく本当に古いけど、そのイメージは、虎の、そのタイガーの T シャツで、うん、頭がすごいパンチパーマっていうんだけど、うん、くるくるなんだよね。すっごいカーリーな頭で、
あと、アメちゃんいるって言うみたいな。
アメキャンディーいるみたいな。
そう、キャンディーをくれる人みたいな。
言わないです、キャンディーみたいな感じのこと、うん、キャンディーいるって聞いてるみたいな。うん、確かに。関西、こうめっちゃなんかこう関西のことを、うん、悪く言うつもりはなくて、めちゃくちゃ憧れてもいるのね。
うん、
いいなぁ、みたいな。私もなんかこう自然にナチュラリーになんとかやろうとか、
うん、
あかんとかさ、
確かに関西弁とか喋れるようになりたかったですよね。そうそうそう、なんか京都弁とか喋りたかったんですよ、うん、私あの知り合いで
大きにみたいな
ありがとうのこと大きに
大きにみたいなね
どこまで行かはるんみたいな、こうどこまで行くの
はるね、
確かにすごいエレガントな感じで、あ、なんか私の知り合いで京都出身の人がいるんですけど、すごいイントネーションとか京都弁の感じとかもすごいこうエレガントで、こう聞いてると落ち着くというかリラックスできる人なんですけど、そういう人になりたかったの。
そう、本当に憧れはあるんですけど、ちょっとあの、ま、それ真似とかするとエセって言われそうで怖いみたいな、スケアリーみたいなっていう感じでなかなかできないってか、難しいよね、関東に住んでて関西弁を習おうって思うと難しくない？
難しいと、
お笑い芸人とかしかさテレビではあまり喋ってないじゃん、そのコメディアンとかはよく関西弁使ってるけど、
あと大阪とかの人とかはでもあんまり関東に来ても方言を直そうとはしないですよね。
多分マツコの知らない世界、あ、違う、月曜から夜更かし、ずっと私がおすすめしてるテレビ番組でよくあの関東 vs 関西問題みたいな、そのバトルをよくやってるんだけど、それって言ってたんだと思うんだけど、多分ね、maybe。他のエリアから来た人、関西エリアじゃない人、例えば東北とかから東京に来ると、みんなそのスタンダードジャパニーズ、標準語を話そうとするんだって。Try to speak standard Japanese。でも、関西の人だけ、もう、関西の人だけはずっと関西弁を使うんだって。
いや、そんな感じがします。
アイデンティティが強いよね。
私とか、大分弁喋らないようにし、多分しようと思って標準語喋ってるけど、関西の人って、標準語喋ろうってあんま思ってないんじゃないかな。
はい。
はい。
まあでも、いつかね、私たちも喋れるようになりたいなという憧れはあります。
はい。
だから、いつか関西に住んだら、できるようになるかもしれないよね。
そうですね。
はい。
はい。
ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。Twitter やってるので、ぜひフォローしてください。あと、パトレオンでご支援いただいている方は本当にありがとうございます。あと、Apple Podcast でぜひレビューしてください。
じゃあ今日はこの辺で。
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。交換留学生、An exchange student. 報告書、 A report. 執筆、 Writing. しっくりくる、 To sit well with. 役に立つ To be helpful 恵まれている To be blessed 開発学 Development studies サボる To blow off はしゃぐTo frolic around 頭の隅 The back of one's mind 焦る To be pressed for time 積む To be screwed 終わった Be done for将棋 Japanese chess 徹夜 Up all night 丸々するふり To pretend that 寝落ちする To fall asleep心ゆくまで To one's heart content 替え歌 Party music 関西弁関西 dialect 誇りを持つ To take pride inなんでやねん Why? エセ Pseudo For example エセ関西弁突然 Suddenly 話のオチ A goodOr funny ending 失敗 Failure 遠慮の塊 The last remaining piece which people reluctant to take for themselves 遠慮する To hesitate To be modest 気を使うTo be considerate 冷凍 Ice coffee モータープール A car park 関西弁で自分 You 優勝する To become a championバブル、バブルエラー、ブレイクする、to become a smash hit、独特な、ユニーク、ヒョウ柄、レパードプリント、再生回数。The number of views パンチパーマ Tightly palmed hairstyles 憧れる To long for 大きに Thank you 方言 A dialect 標準語Standard Japanese